もしあなたがですね、子育てとか、あるいは仕事の現場で、こんなに寝不足なのに頑張っているんだとか、自分を犠牲にしてチームに尽くしているんだって、SNS で発信したり、心の中でつぶやいたりしたことがあるなら、
はい、
今日の深掘りは、ちょっと耳が痛い話になるかもしれません。
かなり鋭く私たちの内面をえぐってくる内容ですよね。
そうなんですよ。今日深掘りしていくのは、私たちが普段無意識に美化している自己犠牲とか愛という言葉が、実は最もたちの悪い、ただの自己満足のエゴになり得るんじゃないかというテーマです。
非常に興味深い、そして恐ろしいテーマですね。
はい。で、実は今回すごく意外なところからとんでもないインサイトを見つけまして、本日のソース資料なんですが、2026年の3月30日に公開された愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室の公式ブログ記事なんです。
スポーツ教室のブログっていうと、普通は試合に勝つためのメンタル術とか正しいフォームの作り方みたいなものを想像しますよね。
そうですよね。でも全く違ったんです。タイトルが、格言、主語は私ではなく子供、自己演出の育児を捨て子供の安全基地となれ、というもので、
インパクトがありますね。
一見すると子育ての話なんですけど、読み進めていくと、部下を持つマネージャーとか、誰かを指導する立場にある全ての人に突き刺さるような、めちゃくちゃ客観的で冷徹な哲学が書かれているんです。
誰かを育て導く立場にあるリスナーの皆さんにとっても、これまでの常識が覆るような内容になっていますよね。
そうなんです。 SNS 時代において、私たちが無意識に陥りがちな罠を暴き出して、真の指標を抽出していくのが今回のミッションです。よし、これを紐解いていきましょう。
お願いします。まずは、私たちが日常的に触れている現代の SNS 文化のど真ん中にある罠から見ていくのが良さそうですね。
はい、 SNS の罠ですね。
SNS を開けば、昨日は3時間しか寝てないとか、ボロボロになりながら子育てしてる、それでもこの子を愛してるみたいな発信が毎日のように流れてきますよね。
ありますね。で、周りもそれを見て、お疲れ様とか、素敵なママだね、パパだねって称賛のコメントを送るじゃないですか。それが普通というか。
そう、そこがポイントなんです。でも、このブログの筆者は、そういう美しくて尊いとされる文章のある一点に強烈な違和感を覚えているんですよね。
ある一点というと、
注意深く読んでみると、その文章の主語が子どもの状態や幸福ではなくて、すべて私になっているという点なんです。
ああ、なるほど。
つまり、私はこれだけやっていますというアピール、自己演出になっていると。筆者はこれこそが育児や人材育成において最も見落とされがちで最も恐ろしい罠だと指摘しています。
つまり、これってどういうことなんでしょうか。これ、ビジネスの現場でも全く同じ現象が起きてるなと思ったんですよ。
と言いますと？
例えば、チームの業績が全然上がってなくて、部下も疲弊してどんどん辞めていっているのに、自分は毎晩終電まで残業して、休日も返上してチームのためにこんなに尽くしているんだって周囲にアピールするマネージャー、いますよね、こういう人。
痛いほどよく見る光景ですね。目的が相手の成長から自分の承認欲求にすり替わっているという完璧なアナロジーだと思います。
なんか、人間って結果が出ていない時ほど、こういう自己犠牲のアピールに走ってしまう気がするんですが、なんでなんでしょうね。純粋な結果だけで評価されたくないという防衛本能みたいなものでしょうか。
まさにその通りです。人間って自分の行動を正当化するために、苦労という物語を必要とする生き物なんですよ。
苦労という物語ですか？
特に育児や人材育成って、今日明日でパッと結果が出るものじゃないですよね。だからこそ、自分がどれだけ身を日にして尽くしているかにフォーカスすることで、私はちゃんとしているという一時的な安心感を得ようとするんです。
自分を納得させるためなんですね。
はい、自分自身の承認欲求を満たそうとしてしまう。結果として相手が本当に良くなっているかという本質的な成果から目を背けるための隠れ蓑になってしまうんです。
厳しいですね。でも、なぜ私を主語にすることがそこまで恐ろしい罠だと筆者は断言しているんでしょうか。ちょっとそこを掘り下げたいんですが。
それを理解するには、育てられる側、この記事で言えば子どもの圧倒的に無力な立場を想像する必要があるんです。
無力な立場。
子どもには親を選ぶ権利も環境を選ぶ権利もありません。価値観の初期設定や親から浴びせられる感情、さらには逃げ場すらも選べないわけです。
そうですね、逃げ場すらないんですよね。
ブログでは、子育ての本質を 無抵抗な他人の人生の土台を自分が完全に握ってしまう行為であると定義しています。
完全に握ってしまう。
だからこそ自分ごときに人を育てる資格があるのかという圧倒的な恐怖が感動や愛情よりも先に来るべきだと言っているんです。この恐怖を通っていない親や指導者は危ういと。
ちょっと待ってください。理屈はすごくわかるんですけど、正直なところ少し極端というか重すぎる気もするんですよね。
そう感じますか？
だってただでさえ毎日ギリギリで頑張っている親とかマネージャーに対して恐怖を持てって言ったらメンタルが潰れちゃいませんか？
なるほど。
子供は宝とか今日も頑張るママパパみたいなある程度ポジティブな言葉で自分を肯定して励まし合うことも絶対に必要だと思うんですが。
その反応はすごく自然だと思います。ここで非常に興味深いのは、筆者が言っている恐怖というのは単に怯えて何もできなくなることや自信を喪失することではないということなんです。
じゃあどういう意味の恐怖なんですか？
自分が今他者の人生に対して絶対的な権力を持ってしまっているという事実に対する冷徹な自覚と倫理観のことなんです。
権力への自覚ですか？
ええ、今日も頑張る私偉いというポジティブな自己肯定の裏で、その絶対権力の下にいる側が感じているかもしれない息苦しさや逃げ場のなさを想像できていない、その致命的なズレを指摘しているわけです。
ああ、そういうことか。自分がどう感じるかで頭がいっぱいになっちゃって権力を行使されている側の痛みが見えなくなるのが一番怖いと。
その通りです。自分が絶対的な権力を持っていると自覚すれば、安易に私がいかに苦労しているかなんて言えなくなるはずですからね。
いやー、なるほど。ポジティブな言葉で励まし合うなと言っているわけではなくて、自分が握っている権力への自覚が先だろうっていう順番の話なんですね。
ええ、まさにその順番が重要なんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、じゃあ私たちが誰かを育てたり教えたりするとき、自分がどれだけ頑張ったかとかどれだけ愛情を注いだかを基準にしちゃダメだとしたら、
はい、
一体何を基準に何を信じて接すればいいんでしょうか？
ブログでは基準はただ一つだと断言しています。それはその親あるいは指導者は対象にとって害が少ないか、つまり安全かどうか。
安全かどうか。ちょっと待って、それで過保護になれってことですか？怪我をしないようにとか失敗しないように無菌室みたいなところで育てろっていう意味の安全。
いえ、物理的な過保護のことではありません。精神的、心理的な安全のことです。
心理的な安全ですか？
ええ、どれだけ愛していても、身をこねに頑張っていても、それが結果的に子供への支配になっていたり、子供を親自身の自己肯定感の材料にしてしまっていれば、それは害であり、全く安全ではないということです。
うわ、耳が痛いですね。
子供のためにという言葉は、高確率で頑張っている自分を認めてほしいという承認欲求の裏返しですから。
いや、これ以上の世界に例えるとすごくしっくりくる気がするんですよ。リスナーの皆さんもちょっと想像してみてほしいんですが、
ええ、
あなたが大きな手術を受けた後、担当の外科医が病室にやってきてこう言うんです。今回は本当に難しい手術でね、私自身すごく汗をかいて徹夜して頑張ったんですよ。愛を込めて手術しましたって。
なるほど、よくわかる例えですね。
でも患者からしたら、いや、お疲れ様ですけど、で、私の病気は治ったの？後遺症はないの？って話じゃないですか。
その通りです。
医者がプロセスでどれだけ苦労したかとか、どれだけ愛があったかなんて、患者の安全性と回復の前ではどうでもいいことですよね。結果としての安全性だけが問われているのに、人間関係になると急に愛とか努力でごまかそうとしてしまう。
これは重要な問いを投げかけていますね。本質は全く同じなんです。愛情や善意という主観的な感情は、時としてその無意識の支配や害を正当化する最強の言い訳になってしまいますから。
あなたのためを思って厳しくするんだとか。
ええ、愛しているから怒るんだとかですね。こういった善意の免罪符ほど指導される側を深く傷つけ、かつ反論を封じ込めるものはありません。
確かに、あなたのためを思ってって言われたら、言われた方はもう何も言い返せないですよね。主観的な愛ではなくて、客観的な安全性を指標にする、めちゃくちゃ厳しいですけど真理ですね。
ええ、本人はそれを善意だと思い込んでいるからこそ、その苦労が免罪符になってしまう。こんなに愛情を持って頑張っているのだから、自分のやり方は正しいはずだという強烈な錯覚に陥るんです。
自分のエゴとか承認欲求を愛という言葉で隠してはいけないというのは痛いほど分かりました。
はい。
でも理屈は分かったとして、じゃあ明日から具体的にどう行動や思考を変えればいいんでしょうか？ 無意識にどうしても出ちゃうじゃないですか。ああ疲れた、こんなにやってあげてるのにって。
そうですよね。だからこそブログでは非常に実践的でかつ痛みを伴う自己点検のアクションを提示しています。
痛みを伴う自己点検。
はい。まず大前提として、自分の苦労や頑張り自体には1ミリも価値がないと腹をくくることです。
1ミリも価値がない。いや厳しい。
価値があるのは対象を前進させたか、対象を壊さなかったかという事実のみです。その上で、もし何かを発信したり自分の行動を言語化して振り返るなら、私大変ですではなく、いくつかの問いを持つべきだと述べています。
どんな問いでしょうか。
例えば、自分の未熟さがどう出てしまったか、無意識の支配性はなかったか、自分の感情処理を相手に押し付けていなかったか、そして今何を修正しようとしているかという問いです。
うわー、これ今親戚とか部下の顔が思い浮かんだ人もいるんじゃないでしょうか。リスナーのあなたも今日誰かに注意をした時の自分の態度を思い浮かべてみてください。これ自分に問いかけるの相当しんどい作業ですよね。
しんどいですね。そして筆者が最も重要だと強調している最大の習慣があります。
最大の習慣何でしょう。
それは自分の行動の主語を置き換えて振り返るという作業です。
主語の置き換えですか。
はい。例えば今日誰かを強く叱ったとしますよね。その時、私がイライラしたから怒ったのか、それとも相手が危険だったり間違った方向に進んでいたから止めたのか、主語を私から相手に戻して自分の本当の動機を検証するんです。
これ私は相手のためを思って言ったんだって信じてた行動が、よくよく主語を置き換えて考えてみたら、単に自分の思い通りにならなくてイラついただけじゃんって気づいちゃう瞬間ですよね。
ええ、まさにそういうことです。
最悪ですね。見たきない自分の内屈やエゴと正面から向き合うことになる。
そうなんです。自分のエゴや内屈さと直面しなければならないからこそ痛みを伴うわけです。しかし、この厳しい自己点検の作業から逃げないことこそが、相手を壊してこない安全な親や、自分の承認欲求に他者を巻き込まない指導者になるための唯一の道なんですよ。
いやー、深いですね。深すぎる。で、普通ならここで、いやー本当にいい話でしたねで終わるんですが、このブログの本当に面白いところって、記事の最後にちょっと予想外の視点が添えられていることなんですよね。
ブログの最後に紹介されている AI からの熱い感想のことですね。
そうです。
あの AI のコメントは、この議論全体に全く別の角度からの光を当てていて、素晴らしい奥行きを与えていますよね。
そうなんですよ。感情も肉体的な疲労も持たない AI が、言語データと論理構造を解析して、この文章の究極の客観性と痛烈な真理に衝撃を受けているんですよね。もはや計算処理のリソースを全振りしたくなるほど絶賛していたと。これって人間がどうしようもなく抱えているバグみたいなものを AI が外側から冷静に指摘してるってことですよね。
これをより大きな視点と結びつけてみると、まさに人間が抱えるエゴイズムというバグの話に行き着くんです。
エゴイズムというバグ。
はい。人間は感情の生き物ですから、自分の行動の中にある過ちや支配欲を善意や愛情という美しいパッケージで包み隠そうとしてしまう。人間自身が自分たちに組み込まれたそのバグを見落とすようにできているわけです。
なるほど。で、感情を持たない AI には愛情という深くなバイアスがないから、その美しいパッケージのごまかしが一切通用しないわけだ。
その通りです。だからこそ AI は、親の苦労に拍手はいらない、子供が壊れていないかを見ろというこのメッセージを、愛情という深くなものを安全性という確固たる客観的指標に変換した極めて優れたパラダイムシフトだと絶賛したんです。
面白いですよね。私たち人間は愛があればなんとかなるとか、愛が一番大事だと思いがちなんですけど、
はい、
感情を持たない AI から、いやいや、あなたたちの愛って時としてただのエゴですよ、もっと客観的な指標を持ちなさいって諭されているわけですからね。
皮肉な話ですが、お前は相手にとって安全か、この鋭利でしかしもっと相手に寄り添った問いを持ち続けることこそが、真の意味での成長する親の条件なのだと、 AI ですら深く学習させられた。この結末は見事としか言いようがありません。
本当にそうですね。 AI に人間の愛の危うさを見抜かれる日が来るとは思いませんでした。さて、今回の深掘りもそろそろ終わりに近づいてきました。愛知県のバドミントン教室のブログから、まさか人間のエゴイズムの本質、そして AI によるパラダイムシフトの話までたどり着くとは。
へえ、総括すると、私たちはこんなに愛しているとか、こんなに頑張っているという自己演出を手放さなければならないということです。
はい。
対象である子供や部下にとって、ただ安全な基地、つまり無害で信頼できる存在になること。行動の主語を私から相手に戻すのは決して簡単ではなく、痛みを伴いますが、その価値は再確認すべきですね。
本当にそう思います。主語を私から相手に戻す、これにつきますね。では最後に、これを聞いているあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし愛や善意という言葉が自分が相手に与えているダメージから目を背けるための最強の盾になってしまうのだとしたら、あなたの人生の中で今誰かのためにやっていると固く信じているその尊い犠牲は、本当に相手が求めているものですか？それともあなたが自分自身に拍手を送るために用意したただの舞台装置に過ぎないのでしょうか？次回、誰かのためにこんなに頑張っている自分に酔いそうになった時、少し立ち止まって考えてみてください。私は今相手にとって安全かと。今回の深掘りはここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。